今日から始める災害への備え、日頃から確認しておきましょう。紙面の周囲がオレンジと白の斜めのラインで囲まれています。問い合わせ、防災機器管理課、電話 232-9152。 6月は土砂災害防止月間です。これから大雨の時期を迎え、洪水や土砂災害などが発生する可能性が高くなります。これらの災害による被害を防ぐためには、自分の身は自分で守るという意識を持つことが大切です。ハザードマップなどで、自宅や勤め先などの災害リスクや避難所を確認し、災害に備えるとともに、正しい情報の入手方法などを確認しましょう。また、災害時には気象情報を確認しながら、早めの避難を心がけましょう。新たな防災気象情報の運用が開始。新たな防災気象情報の運用が5月29日から開始されました。新情報では、情報名称に警戒レベルの数字をつけて発表するレベル3大雨警報などことで、市が発令する避難情報や市民の皆さんが取るべき避難行動との対応がわかりやすくなります。レベル3やレベル4の情報が発表された場合には、早めの避難を心がけてください。表、新たな防災気象情報。表の説明。5段階の警戒レベルに対応した4種類の新たな防災気象情報及び各警戒レベルに応じて住民が取るべき行動について書かれた表です。レベル1は白、レベル2は黄色、レベル3は赤、レベル4は紫、レベル5は黒で表示されています。順に読みます。警戒レベル1、新たな防災気象情報、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮のいずれも早期注意情報、住民が取るべき行動、災害への心構えを高める。警戒レベル2、河川氾濫、レベル2、氾濫注意報、大雨、レベル2、大雨注意報、土砂災害、レベル2、土砂災害注意報、高潮、レベル2、高潮注意報、住民が取るべき行動、避難場所や避難ルート、避難のタイミングなどの確認、警戒レベル3相当、河川氾濫、レベル3氾濫警報、大雨、レベル3大雨警報、土砂災害、レベル3土砂災害警報、高潮、レベル3高潮警報、住民が取るべき行動、避難に時間を要する人は早めに避難、避難の準備など、警戒レベル4相当、河川氾濫、レベル4氾濫危険警報、大雨、レベル4大雨危険警報、土砂災害、レベル4土砂災害危険警報、高潮、レベル4高潮危険警報、住民が取るべき行動、危険な場所から全員退避、警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難、警戒レベル5相当、河川氾濫、レベル5氾濫特別警報、大雨、レベル5大雨特別警報、土砂災害、レベル5土砂災害特別警報、高潮、レベル5高潮特別警報、住民が取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保、表終わり。新たな防災情報の詳細、気象庁、 の二次元コードがあります。チェック。ハザードマップを確認しておきましょう。市では、洪水、土砂災害などの際に、注意、警戒が必要な区域を示したハザードマップを公表しています。ハザードマップで、注意、警戒が必要な区域、避難する場所などを家族で確認しておきましょう。ハザードマップは、防災危機管理課、市ホームページで入手できます。また、スマホなどから、いつでもどこでも確認できるウェブハザードマップも便利です。ハザードマップの二次元コードがあります。チェック。近くの避難所を確認しておきましょう。市では、すべての市民センター、市立小学校、中学校、義務教育学校を指定避難所としています。日頃から自宅や勤め先など、近くの指定避難所や避難する経路を確認しておきましょう。また、災害時の逃げ遅れを防ぐために、自分の避難のためのスケジュール表であるマイタイムラインを事前に作成しておきましょう。マイタイムラインの二次元コードがあります。チェック。災害情報の入手方法を確認しておきましょう。災害時は正しい情報を入手して冷静に行動することが大切です。市では災害が発生する恐れのある段階から各種媒体を通して情報を発信します。災害情報の入手方法の二次元コードがあります。チェック。非常持ち出し品や備蓄品を確認しておきましょう。災害時には、電気、ガス、水道などのライフラインが使用できなくなる場合があります。ライフラインが復旧するまでの生活を想定し、飲料水や食料、生活用品や衛生用品など、必要な物資を準備しておきましょう。非常持ち出し品。最低限必要な物資をすぐに持ち出せるよう、非常持ち出し品をリュックサックなどにまとめておきましょう。備蓄品。自宅の安全が確保され、在宅避難をする場合に備え、3日から7日程度生活できる備蓄品を準備しておきましょう。なお、市の防災パンフレットに、非常持ち出し品や備蓄品のチェックリストを掲載していますので、参考にしてください。防災パンフレットの二次元コードがあります。